近代の科学文明の恩恵を受けて生活をしている私たちは、それとは逆に言い知れない多くの不安におののいている。これは正直私たちの実情ではないでしょうか。例えば福島原子力発電が地震によって起こされた放射能に対する深刻な不安があります。長年生活をしてきた自分の住まい地域に放射能の脅威によって生活ができない、やむなく仮設の住まいで不自由な生活をせざるを得ない、私たちの想像を絶するうめきがあふれているのであります。また学校の教育現場で起きているいじめの問題、それを伝え聞くだけで陰湿な実態に心が冷え切っていくのであります。さらにあらゆる年齢層にわたる自殺の問題、自らの命を絶つ、あるいは非行に走る人々、夜べなき老人たちを取り囲む孤独、今日の社会には息を呑むような重苦しいうめきが潜んでいます。しかしこれらの恐れは乱熟した文明のもとで起きている恐れであります。決して古い時代のものではないのであります。こうした恐れはそれぞれ時代時代の社会情勢の中で形を変えて起こっているのでありまして、人間を中心に生活することを謳歌し、工業の力、経済力、人間の知恵を持ち尽くして豊かな社会と生活の充実を目指して私たちは進んでまいりました。しかし残念ながらこれらの営みは決して我々人間を豊かにはしなかったのであります。それはなぜなんでしょう。どうしてなんでしょうか。そこには二つの重大な問題があることをあの古い創世記を通して指摘したいと思います。第一は創世記の初めにあるアダムとエヴァの物語でありますが、禁断の好みを食べるようにそそのかした蛇は女エヴァに言いました。創世記三章の四節、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなる。神のように善悪を知るものとなる。今日の修法の今週の言葉の説教メモの一のところにこの創世記の言葉を注意するように載せております。神のように善悪を知るものとなる。これは極めて大きな人間の傲慢の問題であります。この傲慢が 創世記の最初に指摘されているのであります。そしてその結果、創世記の3章の15節でありますけれども、互いの闘争が起きる、そのことが指摘されております。人間の傲慢と闘争、敵意、そうしたものが抜き差しならぬ問題として、長い世界とその歴史の中に組み込まれてしまったのであります。このままいけば、私たち現代人はこの地球を恐ろしい巷にしてしまうのではないか。そして人間そのものを破壊しかねないところまで行くのではないか。こうした深い恐れを持つのであります。かつて教会の婦人会で読書会のテキストとしてポール・トゥルニエルの人生の式を取り上げたことがありますが、この作者、スイスのポール・トゥルニエルは次のように述べているのであります。私は人間が力を持つことがいかに危険であるか、そのことを訴えなければならなく、久しく思い続けてまいりました。私の診察室に相談に来られる人の多くは社会の弱者であります。強い人々の犠牲者であります。で、こういう人たちの話を聞くにつけ、力というものが敗者にとっていかに危険なものであるかを痛感するようになりました。特に力が人間の良心を麻痺させ、人間らしさ、豊かな感受性など人間に最も大切なものを人間から奪い去ってしまう、その事実を現に私は見たからであります。そう述べております。さて、この問題について旧約聖書の先ほど読んでいただきましたイザヤ書7章の1節から4節のテキストを取り上げてみたいと思います。ここに出てまいります預言者イザヤは、彼は紀元前7世紀、まあ、今から考えれば2700年という、まあ、とてつもない古い時代に生きた預言者であります。その頃、ユダヤのエルサレムを取り囲む情勢というものは一挙に大変逼迫してまいりました。なぜかといえば、あの聖書に書かれておりますように、近隣の諸国が次々とユダに攻め込んできたのであります。その頃、南王国ユダの王はアハズという人でした。アハズのおじは、祖父は、おじいさんは有名なウジヤ王であります。ウジヤ王は紀元前783年から41年の長きにわたって王の位についておりました。このウジヤ王の父アマジヤはラシキで暗殺される、不慮の死を遂げるのであります。その時ウジヤは16歳の少年でありました。16歳で王の位に就いたのであります。しかしこのウジヤは南ユダの経済資源の開発に努め、有能な軍事力によって ペリシテ平野を征服し、ラクダによるキャラバンの交流の基地を作りました。ウジヤの治世は41年の長きに及んだのでありますが、このウジヤの名声はあのソロモン王に次ぐそのような名声を博してまいりました。ところがこのウジヤの孫にあたるアハ王の時代になりますと、ついに近隣のスリアとエフライムが同盟を結んで南ユダ王国に侵入しようとしてきたのであります。その情報を知ってアハズ王と民の心は、聖書にありますように森の木々が風に揺れ動くように激しく動揺した。見事なこれは描写であります。王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺したというのであります。その時、イザヤ書7章の3節、主はイザヤに言われた、そうあります。神よりのメッセージが伝えられたのであります。その内容は、あなたの息子のシェアル・ヤシブと共に出て行って、布ざらしの野に至る大通りに沿う神貯水池からの水路の外れでアハズに会い、彼に言いなさい。布ざらしの野に至る大通りに沿う神貯水池。これはその頃大変有名な貯水池の一つでありまして、そのことをイザヤ書は指摘をしております。イザヤはアハズに申したのであります。その頃アハズ王は敵の攻撃を察知して、苦しい状況を乗り越えるための処置として、貯水池を作ったのであります。水の少ない砂漠地方であります。万一この重要な水を確保しなければならない。彼はそうした具体的な方策をまず考えたのであります。ところが主は、命を与え、命を維持させることのできる唯一のお方である。その神に目を向けるように進めたのであります。イザヤは改めてアハズ王に告げました。落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。その時イザヤは息子のシェアル・ヤシブと同伴しておりました。息子シェアル・ヤシブの名前の意味は、残れるものを帰り来たらんという意味であります。その頃、近しい者の名前によって予言を語る、そういう予言伝承というものが、ここに現れているのでありますけれども、イザヤは息子の名を語りつつ、落ち着いて静かにしていなさい、恐れることはない、そう語ったのであります。父親イザヤのそばに黙って立っている息子。そこは布ざらしに至る大通りに沿う神 貯水池からの水路の外れであった。大変細かい描写であります。その頃よく知られておったところのようであります。その光景は具体的に今の私たちにも反映してくる光景であります。落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。これはアハズ王の決断の重大さを示すものでありました。神の意志は揺らぐことなく固いのだ。アハズ王がイザヤの言葉を信頼するならば、ユダは救われる。人間の考えであれこれ考えることではないのだ。神の御意志に帰りなさい。あるイザヤ書の仲介者は、説教の手引きの第3に書いたのでありますが、注意せよ、落ち着いて行動せよ、ビクビクするな、まあ、そういう言葉を語ったのであります。まさに混雑に混沌とした情勢の中で静けさの中にとどまる、そういう光景であります。今日本の歴史の現状を考えていますと、突っ走っているこの国の総理は次々に慌ただしい施策を打ち出してくる。国民の目は定まらない。そうした中で静けさの中にとどまる、このことは我々日本人にとっても実に重要な視点ではないかと思います。さて、このことを踏まえて時代を一挙に現代に移してみて考えてみたいのであります。これはよく私がいろんなところで語った言葉の概括でありますけれども、日本が明治以来あらゆる分野において近代化を推し進めてまいりました。ヨーロッパやアメリカに追いつけ追い越せ、そういった政策であります。明治時代の指導者であります福沢諭吉の有名な言葉を借りますならば、それは三つの指針原則があったと思われます。第一は脱亜入欧。これはメモの第4に書きました。アジアとの付き合いを出してヨーロッパや多く、アメリカに目を向けましょう、交際しましょう、そういう視点であります。そして第2は殖産興業、産業を盛んにし事業を起こしましょう。第3は富国強兵、国を富ませ、その力で軍隊を作りましょう、強い軍隊を作りましょう。この3つであります。まあ、これによって日本は国力を養い、明治27、8年の日清戦争、明治37、8年の日露戦争に勝利し、アジアにおける市場獲得のために中国や韓国を支配する目的でかつての日中戦争を引き起こしたのであります。さらにアメリカ、イギリス、フランスなど連合国との戦争によって太平洋戦争に突入しました。 あの時ちょうど私は中学4年生、東南アジアにおいて日本軍は米の軍隊と衝突をして連戦連勝で進んでいるんだと、それに歓呼の声を上げたことをよく覚えております。まあ、今から考えれば幼い拙いことであったかもしれません。しかしそれ以来3年半か8ヶ月、この戦争による筆舌に尽くしがたい、そうした経緯の中で最後に日本は決定的な敗北を喫したのであります。破局を迎えたのであります。そして皆さんはあの風景を思い出されるかもわかりませんけれども、アメリカの軍艦ミズリー号の上で日本は全権大使重松さんがアメリカの高官たちと降伏文書に署名し反抗しました。まさに歴史的な敗北を迎えたのであります。このことはよく近現代史の中で知られているところであります。さてここで最初に取り上げました現代を生きる私たちの重苦しいうめきは、具体的にそのように生き続けてまいりました。最後に聖書のマタイ福音書8章の23節以下のテキストに書いたいと思うのでありますが、23節、イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従ったとあります。ガリラヤ湖に激しい嵐が起こる前であります。嵐の予感はあったにせよ、弟子たちは主イエスと行動を共にする喜びがあったに違いありません。しかしまさにその時であります。湖に激しい嵐が起こり、船は波に乗り込まれ沈みそうになりました。ところがイエスは眠っておられた、書かれております。激しい波とイエスの静かな眠りの姿、それはまさに動動くことと静静かなることと相反する著しい対比がこの言葉に事実の中に表されております。眠っておられるイエスを弟子たちは見て苛立ちを覚えたことでありましょう。弟子たちは近寄って主イエスを起こしました。主よ助けてください、溺れそうです。これは弟子たちの当然の叫びでありましょう。しかしイエスの眠りはこうした状況の中では場違いな非常識なものと考えざるを得ないのであります。弟子たちは途方に暮れている、助けを、ただ助けを切実に求めています。出口は見つからないのであります。苛立ちが彼らを覆っているのであります。恐れに打ち負かされてしまっています。助けを見失っています。もう助けはどこにもない。主イエスが嵐の中の船の中においでになる、この事実を弟子たちは全 く見失っているのであります。彼らは罪の前に不安に陥っているのではありません。彼は嵐の中で不安になっている、そのような弟子たちこそすでに神との交わりを遮断した罪のただ中にいるのであります。不安になっている人々こそすでに罪のただ中にいる。これは私たちにも打倒する言葉であります。この不安について最後に絶望がやってまいります。破局と没落ががんじがらめになって現れてまいります。この深い淵に立って呆然として何者も見ていない弟子たち、そして私たち、そこに主は十字架の上から呼ばれているのであります。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。マタイの27章の46節にあります。神は十字架につけられたお方を見捨てたもうたのでありましょうか。そうではなかったのであります。神は十字架の主イエスを捨てたまわなかったのであります。だから神は我々をも決して捨てたまわないのであります。嵐の船の中に主イエスは弟子たちとかつてはなかったほど近くにおいでになる。このイエスの存在の中に大きな秘密があります。平安の秘密があります。主は十字架の上から逆べられたように最も私たちに近くおいでになるのであります。しかし最後に次のこともまた事実であります。それはキリストが船の中におられる、そこにこの嵐が吹き込んできたということであります。この世の悪はその悪の力を持ち尽くしてキリストに襲いかかってくる。そうして弟子たちもろともに泣き者にしようとしている。そうした逆風が弟子たちを、私たちを襲いかかっております。そのように現にこの世は弟子たちを憎む、キリストの教会を憎む、クリスチャンを憎むのであります。そのことを腹の底にしっかりと収めていなければならない。クリストじゃこそ他の何人にも勝って多くの不安と恐れを経験しなければならない。これは初代教会の歴史の事実でありますし、洋の教会はまた日本の教会もこうした世が憎む戦いを戦い続け勝ち抜いてきたのであります。そのことは現に私たちの現実にもあるんだと、職場において、学校において、地域において、私たちはそうしたキリストのゆえに憎まれなければならない。そうした光栄の事実を私たちは担っているんだということであります。しかしこうした我々に対して助けはた 明らかに明らかになっていると思います。詩編の121編1節から2節、それを読んでみましょう。我山に向かいて目をあぐ、これは古い文語訳ですね。我が助けはいずこより来たるや、我が助けは雨辻を作りたもう主より来たる。我山に向かいて目をあぐ、我が助けはいずこより来たるや、我が助けは雨辻を作りたまえる主より来たる。この恐れの中に、私はどもはこうした主の救いの厳然とあることを心に信じ、心に銘じたいのであります。今日は先ほど山形先生が言われましたように、私たちの教会の創立49周年である。考えてみれば、私はまだ40歳頃の若造でありました。富士見町を辞めてここへ来て、まあいろんなことが経験がありませんから起こりまして、もう私もヘトヘトになりました。あっちからつつかれ、こっちからつつかれ、そうしたことがもう49年経ったのか、何か新しい考えにふけるようなところがございます。しかし私たちは49年は通過点に過ぎない。これから我々の教会も主の教会の導きの中に組み入れられて、宣教の業に進んでいかなければならない。人の魂を牧する業に従っていかなければならない。そういうことを思いますと、私たちの教会もまた世の悪との戦いを経験しなければならない。そのことをしっかり心の隅に刻んでおきましょう。今日は2014年の最晩の礼拝であります。この年いただいた多くの恵みと祝福を想起し、また新しい決意を持って2015年の新年を共に迎えようではありませんか。重篤の病の中にある兄弟を思います。主の慰めと導きがありますように、心から祈りたいと思います。そして御前にある皆様お一人お一人の上に、またご家族の上に、豊かな印を、祝福を心から祈るものでございます。